アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
こんにちは、パロです。今日はですね、パーソナルブランディングについてお話していきます。これからですね、このパーソナルブランディングというものがですね、すごく重要度が増してくるんですね。パーソナルブランディングがうまくいくと、要するに選ばれる存在になることができるので、これを意識していくことがすごく重要になってくるわけですね。今本当にたくさんの人が、ネット上で活動していてね、本当に何もなければ、見ている側からするとね、何がどう違うのかわからないみたいな、誰を選べばいいのかわからないみたいなことになってしまうんで、このパーソナルブランディングというものがすごく求められるというかね、重要視されていくわけですね。で、企業のブランディングっていうのもあると思うんですけど、企業よりも個人、我々のような個人の方がアドバンテージがあるっていうのがですね、一つこのパーソナルブランディングと大きく関わりがあってですね、っていうのは、おそらくあなたもそうだと思うんですけど、ほとんどの人たちっていうのは、特定の企業に対して何か特別な感情を抱いたりとかっていうのはないわけですね。相手は人間ではなく、ただの組織みたいなね、その概念みたいなものに過ぎないので、もうこの会社の大ファンですとかね、もうこの会社のことを常に頭で考えてますとか、そういったことってないと思うんですよ、基本的に。少しであればね、そういう会社もあるかもしれないけど、ほとんどの会社とか組織とかね、そういったものに対して、もうね、本当にもう心の底からね、ファンですみたいなものっていうのは生まれにくいわけですね。でも個人ですね、このパーソナルブランディングっていうところで言うと、やっぱり組織よりも人である方が、そういう心のつながりっていうのはね、強くしやすいわけですね。だから、そういう大手とか、そういう組織よりも個人が優位に戦うっていうところで考えると、いわゆるそのファン化だったりとかね、こういうパーソナルブランディングだったりとか、そういったところが重要になってくるわけです。で、このパーソナルブランディングですけど、簡単に言うとね、〇〇といえば〇〇という認知がブランディングっていうふうに言いましたね。そこに加えて、〇〇さんってこういう人だよねって、そういうふうに言われる。例えば自分がどっかの部屋にいて、自分がどっか部屋を出ていた時に残った人たちが自分のことについてね、〇〇さんってこういう人だよねみたいな話をする。そんなイメージをしてもらうと分かりやすいんですけど、それが要するにパーソナルブランディングなわけです。〇〇といえば〇〇。コンテンツ販売といえばアポロみたいな。それだけじゃなくて、アポロさんってこういう価値観を持ってる人だよねとかね、こういうバックストーリーがあるよねとかね、こういうとこ住んでるよねとか、でも全部そういうのもそうですね。だからそれらの情報を伝えていかないといけない。より立体的にしていくためには、ただ自分の専門分野のことについて発信しているだけでは、なかなか立体的になっていかない。なんとかやってる人だよね、で終わりみたいな感じになっちゃうわけですね。だからこのパーソナルブランディングっていうのは、いろんな角度から伝えていく。それこそ僕の場合ではあれば、カナダに住んでるとかっていうのはね、僕の情報をよく聞いてる人は知ってると思いますけど。でもこれは海外だからブランディングになるってわけじゃないですよ。例えば、田舎に住んでますとかね、田舎でオンラインビジネスやってますっていうのも一つのブランディングになるわけか。ブランディングっていうのは、なんか金持ちアピールするとか、ドヤ顔でね、SNS に投稿するとか、そういうのがブランディングではないですから。自分ってこういう人間ですよっていうところを伝えていって、それをね、相手に共感してもらったりとかね、するわけです。で、このパーソナルブランディングにおいてすごく重要なのが、ストーリーですね。こういう、今までね、境遇で生きてきましたとかね、こういう状態から這い上がってきて、この問題を乗り越えて今に至りますとか、それが要するに自分っていう人間を、よりね、そういう〇〇さんってこういう経験した人だよね、みたいな、そういうのが、ブランディングになるわけです。だけど、このブランディングにおいて一番重要なのはですね、とにかくやっぱり繰り返し伝えるってことがすごく大事なんですね。一回言っただけでは、よほど自分のことに興味ある人でない限り、簡単に忘れてしまうんですよ、自分のことなんて。だから、一回言ったからいいでしょじゃなくて、何回も言っていかないと、何回も何回も言ってるうちに、相手が覚えてくれるわけですよ。〇〇さんってこういう経験がある人だよねとかね、どこどこに住んでるよねとかね、こういう資格持ってるよねとか、全部そういうのもそうなんですね。だから、繰り返し伝えていかないといけない。だからこそ、やっぱりその繰り返し伝えられる場っていうのが、すごくね、重要視されるわけです。ポッドキャストなんかはすごくパーソナルブランディングがしやすいというふうに言われているわけですけど、なんといってもルーティン化してね、繰り返し繰り返し聞いてくれるっていうのがあるから、こういうパーソナルブランディングがすごくやりやすいわけです。SNS とかで仮にポンと発信しても、簡単に流されてしまったりとかね、投稿する時間帯とかエンゲージメントの濃さによっては、そもそも表示すらしてもらえないとかね、そういった可能性もあるわけだし、SNS 見ていてすごく なんかもったいないなって思うのは、例えばイラストのアイコンとか使って文字だけだと、その人がどういう人間なのかがよく伝わらなかったりするんですね。なんかすごくもったいないなって、結構なんていうんですかね、もうアカウント見た時点でうわうさんくさみたいなアカウントとかってあるじゃないですか。でも実際ひょっとしたら中身はすごくいい人なのかもしれないのに、そういうなんか表面的なものだけで、ね、判断されてしまうから、ちょっと損してたりとかね、顔出ししてちゃんとやればいいのにとか、もっとこうね、こういう声出したりとか、顔出し、YouTube とか動画出したりすれば、自分っていうね、人間の人柄が伝わったりするのに、そうやってこそこそ隠れてね、やったりするから、なんかせっかくそういういいところも気づいてもらえない。表面的なものだけで、うわ、うさんくさとかね、っていうふうに思われてしまったら、逆に損なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だから SNS って、まあ、ブランディングしやすいようで、僕はしにくいと思ってて、結局発信してもね、すぐ埋もれちゃうし、大勢の中の一人だから。おそらくあなたも何かしら一つぐらいはね、SNS やってると思うんですけど、覚えてます？その自分がフォローしてる人のこと全員。おそらくもう9割方の人のことは全く印象に残ってないと思うんですよ。そんな人繋がってたっけみたいな感じで覚えてないと思うんですね。だから要するにもうこれはもう、ブランディングどころか認知すらほぼされてないみたいな。記憶にすら留められてないわけですね。〇〇さん、あなたがフォローしてる〇〇さんってどんな人ですかって言われた時に説明できますか？多分できないと思うんですね。っていうのはもうそもそも見てないしね、全然印象に残ってないからそういう風になるわけです。なんで、まあ、SNS もね、まあ、使い方次第だとは思うんですけど、こういうパーソナルブランディングっていう点においてはすごく、まあ、あんまりね効果的ではないんじゃないかなと思うんですね。で、ポッドキャストのいいところっていうのは、まあ、さっきの継続して習慣的に何度も聞いてくれるっていうのもあるんですけど、やっぱりこの権威性、専門性を発揮しやすいわけですね。まあ、自分の話を聞いてくれるわけだから。しかもほとんどの、まあ、ポッドキャストね、聞くリスナーの人たち、まあ、それ芸能人のチャンネルとか覗いて、僕たちみたいなチャンネルを聞いてくれる人たちっていうのは、まあ、何かしらの情報が欲しいとか、何か学びたいというふうに思ってるから、こういうところを聞きに来るわけですね。で、そもそもそういう聞く姿勢があるし、で最後まで話を聞いてくれやすい。もうこれは何度も言いますけど、ポッドキャストってのはリテンションレートが高いんでね、ながら作業しながら聞いてるからわざわざ途中で止めるってことはなかなか発生しづらいんで、最初から最後まで聞いてくれたりするわけですね。でその中で自分の専門知識とか、まあ、そういったものを披露していくことによって、権威性、専門性が上がっていく。あ、この人すごいな、この人に任せれば自分の問題も解決してもらえるかなっていうふうに思ってもらえるわけですね。もちろんさっき言ったブランディングっていうのは、〇〇といえば〇〇、〇〇さんってこういう人だよねではいいと思うんですけど、そこにやっぱり権威性ってものがついてこないとなかなかビジネスにならないと思うんですね。〇〇さんってこういうビジネスやってる人だよねっていうだけだから。だけどじゃあこの人にお願いしようとするかっていうと、それはまた別の話とかね、単なる認知で止まってしまってるっていうことになるのは、結局自分の専門性とか権威性とかってものがいまいち伝わってないから、この人はまあちょっと任すのはどうかなみたいな感じに思われてしまう。だからやっぱ権威性、専門性を高めていくっていうところで考えるんであれば、こういうね、まあ教育系のプラットフォームというか、そういう情報が欲しい人たちが集まってくるようなプラットフォームで発信していくっていうのが大事だと思うんですね。SNS ではなかなかその辺の濃い情報っていうのは出しにくいので、そういうまあ権威性、専門性みたいなものってはなかなか高めづらい。すでにインフルエンサーみたいになっていて、影響力の大きい人はそういうところでね、発信すればすごく響いたりするんですけど、そうじゃない人たちが発信してもね、全然こう見向きもしてもらえないとか、まあ、そういったことになってしまう可能性は高いんで、であれば本当に情報だけで勝負できるようなこういうプラットフォームでね発信した方が良かったりとかするわけなんで、なのでまあポッドキャストで発信するときっていうのは、ただ毎日ねこう専門知識をね繰り返し繰り返し発信するだけではなくて、やっぱりこのパーソナルブランディングっていうところも意識しながらやっていく。いろんな自分の個人的な情報をいろんな角度から伝えていくってことですね。ただこうね、今回はじゃあ私の住んでるところについてお話ししますとかって、そういう話になるとみんな興味なくなっちゃうから、あくまでも本編のエピソードにまぶして、ちょこちょこっと言及するぐらいの、そんな感じでやっていく。そうするとこう、ね、まあ、やみなくアピールできるというか、っていう感じになるんで、で、そうやって覚えてもらって、少しずつ自分っていう人間を理解してもらう。そうすると心のつながりが生まれますからね。この心のつながりっていうのは、なかなか企業ではできない。どっかの特定の企業がそんなね、大ファンですみたいなのを作るってなかなか難しいので、なのでそれがまあ我々の持ってるねアドバンテージ、個人の持つアドバンテージだと思うんで、まあこのパーソナルブランディングっていうものを意識しながらポッドキャストもね発信していくといいんじゃないかなと思います。